夜中の読書会おしゃべりな図書室へようこそ。こんばんは、講談社のバタヤンこと川端です。真夜中の読書会おしゃべりな図書室では、水曜日の夜にホッとできて明日が楽しみになるをテーマに、おすすめの本や漫画、紙フレーズをご紹介します。明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。さて、今年最初のリクエストお便りをご紹介します。ニックネーム NYS さんからいただきました。バタヤンさん、こんにちは。こんにちは。真夜中の読書会もインスタの投稿も毎回楽しみにしています。バタヤンさんのおすすめの本の中で気になったインスタ投稿はすべて保存して図書館で一斉に予約しています。ありがとうございます。さて、私は海外文学が好きで、その中でもジュンパラヒリさんの小説が大好きです。有名なのは停電の夜にだと思いますが、彼女がイタリアに移住して初めてイタリア語で出版した別の言葉でも、とても綺麗な繊細な文章で大好きです。バタヤンさんが最近読まれた海外文学があればぜひ教えてください。ちなみにバタヤンさんのインスタのおすすめで、終わらない週末、レモン、同志少女よ敵を撃て、そしてサナトリウムは読みました。とても面白かったです。本への興味の幅を広げていただき感謝しています。これからも楽しみにしています、といただきました。ありがとうございます。たくさん読んでくださって嬉しいです。終わらない週末、ついにネットフリックスでドラマが配信されましたね。あれも面白かったですよ、ジュリア・ロバーツの。ぜひよかったら見てみてください。さてさて、そんな NYS さんへおすすめの海外小説として、今夜選んだ勝手に貸し出しカードはシャルロッテ・リンクさんの誘拐犯にしました。海外小説の中で私は特に海外ミステリーが好きなんですね。翻訳もののミステリー小説でなるべく外さない、絶対とは言い切れないのでなるべくと言いますが、ヒット率の高い本の探し方にはコツが一つあります。とにかくですね、シリーズになってることで探します。私はこうシリーズ化されていて翻訳されてるってことは、本国でも相当なヒットシリーズだってことなんですよね。面白さ、多くの人の心をつかむポイントがあることはある程度保証されていると思っています。まあ、古くはシャーロック・ホームズとかアガサ・クリスティの名探偵ポアロとかが、まあ私の海外ミステリー読書体験の原点なんですけれども、その後はパトリシア・コーンウェルの検視官、ドクター・ケイス・カーペッタシリーズとかですかね。あとジェフリー・リーバーのリンカーン・ライムシリーズとかも好きですね。っていうのは、一つ読んでハマれば、はい次はい次って読める楽しみが広がるじゃないですか。まあ、あと何冊も楽しめるなって。日本でも人気になっていれば新作もちゃんと翻訳されるだろうっていう期待も持てますし、まあ、結構ね、途中で翻訳されずに終わってしまうシリーズもなくはないんですけどね。私はなんで帯に大人気なんとかかんとか警部シリーズ第5弾、シリーズ最大のピンチとか、宿敵何々とついに対決とか書いてあるやつを買うんです。第5弾から買って面白かったら第1弾、1作目に戻ればいいやって思って、まあ、1作目から順番に読まなくても面白いっていうのが、やっぱ面白いシリーズものの秘訣でもある気がするので、今一番店頭に並んでるやつから読んで遡るっていうのでも大丈夫だと思ってます。それで今回ご紹介するシャルロッテ・リンクの誘拐犯はですね、ロンドン警視庁、つまりスコットランドヤードの女刑事ケイト・リンビルのシリーズで、本国では4作出ているそうです。日本語訳版としては裏切り、失踪者、誘拐犯と3作品出版されているようですね。著者のシャルロッテ・リンクという女性をググってみると、ドイツの作家で現在60歳、ドイツの現代文学で最も売れている、成功している国民的作家であると、ドイツミステリーの女帝などと言われているみたいです。 役者の浅井翔子さんがドイツの宮部みゆきと証言されていて、なるほどと読んで合点がいきました。確かにドイツの宮部みゆきに違いありません。さて、そんなドイツの宮部みゆきと言われるシャルロッテリンクの誘拐犯はどんな小説かご紹介していきたいと思います。誘拐犯は何人かの少女が連れ去られいなくなってしまう複数の未解決事件が同時進行でバラバラの視点で描かれて、その間に犯人らしき人物の日記というか独白みたいなものが挟まっていまして、それらがつながっているのかつながっていないのか、同じ犯人なのかそうじゃないのかわからないままどんどん進んでいくという少々トリッキーなプロットになっています。そしてそれらをつながるのが主人公のスコットランドヤードのケイト刑事です。あ、さっきドイツで最も成功している作家って言ったんですけれども、舞台はイギリスなんですね。それもちょっと面白いですよね。宮部みゆきさんが台湾を舞台に人気シリーズを書くみたいなことでしょうか。特筆すべきはこのヒロインケイト刑事なんですけれどもね、ものすごく地味なヒロインなんですね。小柄で痩せっぽっちで影が薄い、美人でもないがすごくブサイクっていうわけでもなさそうで、特に書くべきところ特筆すべきところがないっていう感じなんですよ。で、人付き合いが悪くって引っ込み思案で、同僚からいじめられているってほどではないが、まあ、飲みに誘われるっていうタイプでもないみたいな、まあ、そんな描写が続いていて、40歳ぐらいなんですがやっと純才になったみたいな、あまりだから出世もできておらず全然切れ者ってタイプじゃないんですね。最初なんでこんな人をヒロインにしたんだろうって思ったんですよ。だってさっき言ったパトリシア・コーンウェルの検視官ドクター・ケイス・カーペッタとかは、まあ、花があるヒロインじゃないですか。美人で切れ者で、まあ、ちょっとロマンスもあったりなかったりみたいな、刑事ものとか医療もののヒロインとか主人公っていうのはそういうちょっと花がある人を引きつけるタイプの人か、人付き合いは悪くてすごい変わり者なんだけどめちゃくちゃ切れ者とか手術の腕はピカイチとかね、そういう人が多いですよね。でも地味で人付き合いも悪くて切れ者でもないんかーいってなったんですが、まあ、ここがポイントと言いますか、ケイト刑事はシングルで全然まあモテない感じなんですよ。マッチングアプリでも振られたり、こう途中で帰っちゃったりとかされてしまうようなんですけど、まあ、そのデート慣れしてない男性と軽口を叩いたりする感じに慣れてないっていうところが、まあ、この物語の後半で聞いてくるんですね。こうポイントになってきます。最初なんでこんな人をヒロインにしたんだろうって思ったと言ったんですが、この人のポンコツぶりっていうか、まあ、ちょっと嘘がバレたりヘマしたり、そんなとこホイホイついていったら危ないよってドキドキするっていうところが、まあ、だんだんこのヒロインを見届けなくてはという気持ちにさせてくるんですね。だからヒロインってこう共感できるとか惹かれる魅力あるっていうタイプと、この大丈夫かなってなってこう見届けなくちゃ、私がこの人を見届けなくてはっていう気持ちにさせるヒロインというタイプも、まあ、大事だなっていうかありだなというふうに思いました。この誘拐犯っていう長編小説は少女たちがいなくなっちゃう話なので少女たちの安否が心配なんですけど、まあ、出てくる少女の方がよっぽどしっかりしてそうっていう、まあ、ケイトの方が心配だわってなりながら見ていくわけです。文庫で上下巻あるのでなかなかボリューミーな小説なんですけれども、途中離脱せずに読ませるこの小説の最大の魅力はこのケイトの人物造形であり、それ以外の登場人物も一人一人の人物造形設計がキャラ設計がしっかりしているところにあると思いました。だからいなくなっちゃう4人の女の子たちには、まあ、それぞれ親がいるんですけれども、それがごちゃごちゃにならないんですよね。翻訳物を離脱しちゃう私の一番の原因は登場人物の名前が覚えられなくなって誰が誰で誰の誰なのかが分かんなくなっちゃうっていうところにあるんですけど、それがないと シャルロッテリンクの描写がお見事なのは、被害者家族とか犯人と疑わしき人たちだけじゃなくて、こう聞き込みされた近所のおばさんとか、そういう早くというんですかね、一回きりしか出てこない人も含めて、キャラがしっかりしてる、生き生きしているんですね。ではこの誘拐犯から今日は神フレーズをご紹介して終わりたいと思います。君もだ、それを忘れないでくれ。君は賢明で決断力があって強い。あとは自分でそう思えるようになるだけだ、というセリフがあります。ケイトも自分自身をダメダメだと思っているし、それは裏を返せば読んでいる読者の私もケイトのことをダメだと決めつけていたわけなんですね。で、そうじゃないよっていうのがこのお話の肝だったというところなんですが、まあちょっと犯人はネタバレをせずにおきますが、下巻の中盤ぐらいで一つ事件が意外な結末を迎えまして、あれまだあとこんなにページ数残ってるのにもう解決しちゃいそうじゃない、どうすんのって、あと残りケイトの婚活話でも続くのかしらと思ったら、まあ、そっからが怒涛のどんでん返しと言いますか、予想という名の私読者のアンコンシャスバイアスをついてくるような展開が見事なので、ぜひ最後まで見届けてください。さて今日も最後までお付き合いいただきありがとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。さて今夜もお時間になってしまいました。真夜中の読書会おしゃべりな図書室では、リスナーの皆さんからのお便りをもとにおすすめの本や漫画を紹介します。メッセージはインスタグラムのバタ読むから受け付けておりますので、ぜひお送りください。それではまた来週水曜日の夜にお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみ。